ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバーン。いやー、4月ですな。4月、コロナウイルスはどうなっているんでしょうか。収束しそうなのかね。3月中の時点では北海道知事もそろそろ皆さん学校にもというような経済的なね、停滞をなくすために出てきましょうというような発言をしたのが3月中ですから、4月1日の皆様におかれてはですね、どのような状態かと言いますと、わからないという、今3月の中ですから、3月19日、収録してますんで、4月1日の動向は全く未来でございますが、なんか収束してたらいいね。本当に仕事ないやっていう会社の社長さんの話とかね、聞くしね。なんせこう、俺東京で神楽坂なんてど真ん中だからさ、人わっちゃわちゃいると思うでしょ？いねえんだから。うん。でもやっぱりさすがにもう一月以上になるから、公園とかが混んでてね。大混雑。近場の公園にママさんやら、要は本当だったらほら血のみ子ぐらいがいたりとか、保育園に行く前の子がいたりとかっていうんだけど、もう中学生から高校生からもう全員集合状態だから、ちょっと軽く渋滞してるぐらい、自転車も置けないとか。あれは郊外も多分一緒なんじゃないかな。うん、まあスタジオの前にある広場は誰もいなかったけどね。清掃局の職員さんだけがトイレで掃除してたけど、あれは、まあ今日はね、平日だから、まあなのかもせんけど、なんとかしたいね、本当に。これはなんとかなるのかね。うん。皆さんも本当気をつけてください。手洗いすればかなりいいって。うがいよりも、まず手洗い。接触するらしいね。自分のマスクについた菌とかも、手についちゃうと、その後ちょっと鼻をこう、コスコスとか、ほら、ページめくるときにちょっとペロッと舐めたりするじゃない。あれで、こう、体内に入るらしいですからね。あ、ウイルスってのは恐ろしいもんですよ、本当に。まあ、行きましょう。いつものね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。トム高橋智明のおはこんちは番では、18歳未満以上、あ、じゃなくて、以上を対象に、いかがわしい発言、等卑猥な表現等の、トークが繰り広げられる可能性がございますので、ご気分、あ、その手の方向でですね、ご気分を害される、これちゃんと決めとこうかな、俺分を害される方は、ね、視聴をご控えくださいということを、あらかじめ確認しつつ番組を進行させていただきたいといかように思ってる次第でございますと、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
うわ、なんかお便りが、つぼさんくれたらしい、くれたし、おつぼさんじゃねえ、つぼさんくれたらダメだよ、ディレクターもらったら、ディレクターからもらっても嬉しくないんだけど、トータさんっていう方から、もらったんですが、それを確認する手立てが今現在、このスタジオでございませんで、で、今この動画、視聴者のみんな、この動画を撮っている、このカメラ、 まあ、iPhone なんだけど iPhone の中にそれが入っているので、見ることができないというね、坪さんとんでもねえことを言い出したんで、あの一応なんかあの お便りいただいたみたいで、トータさんありがとうございます。聞いてて嬉しいですよ、聞いてくれて。本当にね、2ヶ月に1通ってやつのね、中がトータさんっていうことなんですけど、でトータさんがなんかキャッシュレス、あ、言いづら、キャッシュレスができた、キャッシュレスを使ってますかトムさんはっていうお便りだったんですけど、使ってございません、使ってません。なまあこれ僕が昭和の人間っていうか古い人間だからかもせんけど、やっぱりなんかね、クレジットカードもちょっと嫌なんですよ。現金で払う感じ、それはね多分中学校とか高校の時に見たメル・ギブソンの映画とかで、あのポッケにあのドル札をこうぐるぐるじゃなくてこう鉄のピンで止めて生で入れてて、でそのなんだろう、 U の字というかこう二束に束になってるお金をこう弾きながらこうピシッピシッピシッってやって、それをクシャクシャってこう喫茶店とかバーとかで払うシーンを痛くかっこいいと思ってですね、それからその現金をこう払うっていうことにちょっとこうキザな言い方だとカッコつけて払いたいよくわかるでしょ、普通にお金払ってる人は何、そのカッコつけて金払うって意味がわかんないと思うでしょ。であるんですよ、格好をつけてお金を払う方法とか。もちろんほらほらよって言ってガチャンってやるのがかっこいいかっていうと、それを嫌だと思う店員さんだっているわけじゃないですか。それこそそっと手を添えるようにこう手と手が触れ合うようなノリでお金を渡した方が真心がこもってるんじゃないかとか、まあ、いろいろケースバイケースなんですけど、なんだろう、そのレストランだったらこう札のこう角をこうピピッと合わせた形で出してみるとか、よく革のさ、お釣りとか入れるやつ、クレジュアのなんつうの、革の平たい お盆のちっちゃいやつみたいな、あそこにこう入れるときもね、こうわざわざこうトランプみたいにこう斜めにこう広げて置いてみたりとか。お金を払うっていうこと、 もちろん俺カードもそうなんだけどね、携帯でピッてやるんだってスマートにやり方とかかっこいいやり方があるんだろうけど、いかんせん俺は現金のやり方がかっこいいなって思ったことと、あとね、そのトータさん、クレジットカードって使う側、もちろんそのキャッシュレスもそうなんだけど、よりもその間に誰か入ってるわけでしょ、そのクレジット審判会社っていうのが、その審判会社が手数料を取るわけですよ。でもその手数料ってさ、トータさん払ったことある？ないでしょ。要するにその払う側は、例えば1000円の買い物して現金で1000円払っても、カードで1000円払っても1000円なんですよ。だけど間にカードの場合やそのキャッシュレスの場合は審判会社とか中継ぎの会社があるでしょ。その会社が実は手数料取ってるんですよ。でその手数料分誰払ってるかっていうと、お店側の人が払ってるんですね。これね、結構、要はだから現金で1000円を渡すと1000円の儲けなのに、同じ商品を同じように売ってもキャッシュカードで買うと1000円のうちの本当に何パーセントってこう契約があるんだけどは審判会社に行っちゃうので、儲けが980円とか減るんですよ。うん、でね、だけどお客さんはお金持ってない時も買い物できたりするでしょ。あ、持ち合わせないや、あ、じゃあカードで。これ俺もやったことあるし。そうなってくると、要は本当は現金持ってなかったら買わなかったお客さんが衝動的に買えるっていう状況を生み出すよね。例えば給料前であと3日後には給料入るんだけど、どうしてもこれが欲しい、その時にクレジットカードを持ってたらトータさん買うでしょ。だって次の3日後にちゃんと補填されるわけだから、で利子もつかずに、例えば1000円のものを買ったら1000円引き落とされるだけじゃない。だから3日前に 手に入れたくなるよね。これは坪さんも俺も一緒なんだけど、だけどその時に割というか食うのは店側っていうね。 で俺の友達に結構その店側の人が多くてですね、要するにカードを使うっていうことはどれだけこう売り上げに響くかとか、そういうことを計算しなきゃいけないんだよね。だから10人しかお客さん現金で来ないところが1000人来たらカードの方が絶対いいじゃない、要はね。だけど10人来るところが11人とか12人になった、それがカードだったって時に売り上げが何歩上がるの、損した方はどれだけなのって計算になるじゃん。それがまあ俺がなんとなくカードをって思ったり使わなかったりする要因なんだね。でね、俺これどこまで喋っていいのかな。ペイペイとかさ、新しいそのキャッシュレスのこう支払いシステムっていうのはある意味革命的なんだよね。トータさんが俺いくつかが分かんないんだけど、キャッシュカードとかのそのクレジットっていうのはもともと日銀から始まった、要はお金を回すためのシステムっていうのがあるんですよ。ちょっと濁しながら喋るね。俺もこれどこまで喋っていいんだろう。まあ要は、NTT ドコモさんとかが、NTT。あれもう民間企業じゃないですか。だけど、元を戻すと、あれは国営なんですね。国営企業。日本電電公社。公社ですな。電電公社でしたね。要するに国の電話会社。その電話会社がどうやってリザヤというかその営業利益を得るか。で、まあ昭和の人わかるけど電話って権利あったんですよ。電話番号に権利を買わなきゃいけなくて、要は電話番号が携帯じゃないよ。携帯のキャリアじゃなくて番号そのものが権利っていうか金額お金になれ、なったの。だから土地買うとその土地のその所有者を証明する証書ができるでしょ。それと同じで電話番号にも証書が昔あってね。でそれってのがどれぐらいだっけな、79,800円ぐらい、当時ね、昭和63年、だから平成になるちょい手前ぐらい、この頃はまだ電話には権利があったのね。今ないのさ、なんでだべって。その別にその電話の番号、例えばさ、79,800円で1000件持ってたら結構なものよ。例えばね。だけど、それが突然なくなるような、おい、そういうのがやばいとこに足踏み入れてないかな。いや、まあね、2ヶ月に1回しかお便りが来ないラジオですから、俺のは。何言ってもいいんだろうけど、まあそういうリザヤの中に、まあこれから先にその電電公社がね、どうやって、お金を儲けていくかっていうシステムの中に、その審判系の会社も入ってくるわけです。で、その審判系の会社っていうのが、まあもう不動のこう中間搾取といいますか、お金を取る。難しいこと言ってんな、俺。そう。だからお金を取るシステムが出来上がっちゃって、なかなかそのクレジットカードに勝てるような金融システムが出来上がらなかったんですね。だけどこのインターネットっていうのがそれをこう打破したわけです。要は銀行も関係ない、そういうその国営企業とかのそのリザヤも関係ない、純粋にお金の代わりになる仮想通貨。だからニュースですげえ話題になってるじゃん、ビットコインってやつ。話題になってたか。あのビットコインってその確かに失敗はしたけれど、システム上はすごいことなんで、あれは。要は円でもないドルでもない何でもないその仮想の貨幣が価値として世界中に認められたってことなんだから。でそういう認められたこうほら金銭がないと、例えば昔からだと YouTube は今ほら広告収入とかってちゃんと現金化ができるけれど、昔はどんなに素敵な番組をしようが、どんなに綺麗な歌声を聞かせようが、インターネットではこうお金を儲けることできなかったのね。でその時になんとか頑張ってウェブ投げ銭っていう、その要はそれをそのサイトを見てくれてる人たちがすごいよ応援するよっていう意味で10円入れたりとか100円入れたりできるような、要はそういうことをできなかったのね。だって銀行って送金するだけでお金かかるでしょ。 要は銀、あのお金が10円だけでも1円だけでも右から左に動いただけでそこにお金が発生しちゃうから、純粋に1円を誰かに1円だけであげるっていう行為ができなかったのね。でそれができるようになったっていうのが、そのウェブ、あのインターネット通貨、要するにペイペイとかのそのキャッシュレスっていうことのものすごいことだと思うの。すげえ真面目に話してる俺。そうなんだけど、だからそういうのを踏まえると、これから先俺はキャッシュレスは使っていった方がいいなって思ってるし、使うべきだと思う、思ってる。ただ新しい金融だからものすごい、もう人生ひっくり返るような損したりとか、首くくらなきゃいけないようなことになったりとか、ものすごい借金を抱えるっていうようなことが現実に起きる可能性も格段に上がるんでね。それはもう新しいシステムだからしゃあないっちゃしゃあないのかもしれないけれど、そこをね、トータさんはね、慎重に考えてやるべきだと私は書くように考えるわけですが、本当に真面目に喋ってんだ俺。だからまあ深いこと考える必要はないと思うけど、現金で払うときがかっこいいなと思うときもあれば、カードでこうスマートにね、カードでできるかなとか、ブラックカードとかあるじゃない、ホリエミオンとか持ってる、ホリエモンとかが持ってるさ、ああいうカードでこうスマートにね、フランス料理屋さん出て、はい、まあ、入ったことないけど、使ってみたいなって思うこともあるのでね、個人の主観で、キャッシュレスか、現金か、そういうのは楽しみましょう。っていうか、いい時代に生きてると思うよ、トータさんも。こういういろんなことをね、選べるような、そしていろんなことを言っても、手が後ろに回らないような、回んねえんだろうな、これな。俺、わかんないけど、まあまあ、それでもし回ったら、これもネタとして、番組で語ろうと思っておりますということで、締めの言葉にいたしまして、トータさん、ありがとうね、お便りくれて、また聞いてください、ありがとう、という、ぐちゃぐちゃだ俺とりあえず CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
まあね、CM 前にね、さっきごめんね、なんかすげー頭の中でなんか締める言葉が全然出てこなくて、もう危ないかな俺ね、くも膜下出血とかでなんかこう脳が脳症じゃねえや脳が半分死んでしまうのかしら、怖い怖い。最近じゃないやな、3月19日現在のね、ニュース動向じゃないけど、ニュース喋るわけじゃないけどね、香川県がやったね、ついに県議会で通っちゃったね。ゲームは1日60分まで。おいおいおいおいって思ったよ。お母さんかよお前って。本当に要はインターネットとゲーム、依存症候群対策条例。何それ、インターネットゲーム依存症候群。いや、あんのこれ、病名としてあるのこれ。まあまあね、僕のリスナーならわかるけど、俺はヘビーゲーマーですよ。仕事の締め切りをとぶっちゃってでも、やってたいゲームがあったりですね、多分ファイナルファンタジーの7のリメイクに関しては、俺は多分自分のすべての時間を費やしてやってしまうんじゃないかという、おののいてますよ、俺、発売日が来たら。どうなってしまうんだろう、俺は。ティファとアリエスに俺の時間は吸い取られてしまうのかって思ってますよ。思ってますが、まさかね、その香川県、うどん県ですよ。 あのうどんの国でゲームは1日60分っていうね。もうあれちょ、漫画かアニメでしか聞いたことないセリフでしょ。これお母さんの言うセリフだもんね。あんたいい加減しなさいよ、ゲームは1日60分までね、宿題終わるまで差し込めとか、これが、ね、県条例で決まるんだよ。偉い議員さんたちがいっぱい寄ってたかって、なんかね、ニュースでは2019年の4月から検討委員会っていうのを立ち上げて、綿密に結果のこう考えて練り上げた結果、賛成多数じゃなくて賛成がほとんどだって、で可決、もう満場一致に近い成立しました。4月の1日だから、この放送、あ、もうあれだよ、香川のみんな、あれ、あのゲームは一時期1時間60分じゃなかった、1時間60分で当たり前じゃねえ、1日60分までだからね、お母さんとの役、誰がお母さんよ。そうで、もう施行されてんですよ、香川県では。香川、かわいそうだな、もう。でもね、条例だから、これ、法的な拘束力があるわけじゃないんですよ。要は、できなかったらどうのこうのじゃなくて、まあ健全な青少年育成に必要と思われる条項ってこと。ふざけんなよ、まあ、別にさ、ゲーム50時間やったって健全にならよ。そうでしょ、ゲームをさ延々やったやつがさ、社会不適格合者でさ、必ず引きこもりになってさ、犯罪を犯す件数がさ 120% あるとかさ、数値があるならいざ知らずさ、要はね、貢献してる人いっぱいいるんじゃない、社会に。下手こきゃノーベルうんちゃら賞とか取ってる人の中でもヘビーゲーマーいるかもしれないよ。うん、フォートナイトやめられませんとかいうさ、すげえ政治家いるかもしれないよ。だね、これはなんかね、まるでこうゲームが悪いよって言っているようにしか聞こえなくてね。で、お家のお母さんがさ、あんたいい加減しなさいよ、ゲームは1日60分って怒るのは分かってるんだもん。だってその怒る対象がいかにゲームで自堕落な生活をしているか、お母さんはずっと見てたんだもん。ずっと見てりゃそりゃさ、その言葉出るでしょ。だけどさ、香川県内の小中学校と高校生の生活態度とかをこの議会の方々はね、ちゃんと毎日確認してね、ああこれはもうゲームは1時間にするしか香川県の未来はないと、そういう風にお考えになっちゃうのならば、もう分からんでもないけれど、ねえ、これがね、小中学以下ではと午後9時で、高校生以上だと午後10時、ゲーム、インターネット、スマートフォンの使用を控えるって条項まで入ってるの、これ。いやまあね、小学生がね、夜9時以降にね、ピコピコやったりとか、スマホで LINE やったり、なんだったりやったりっていうのは、ダメでしょ？まあ、絶対ダメで、見つかったら反則金があるとか、警察にね、逮捕されるとか、そういうわけじゃないので、あくまで条例なので、反則したからってなんか罰金もないし、だけど、社会通念として大人がそれを見たって決めたっていうのは、教育委員会とかもきっとそっち側に触れるわけでしょ。そのゲームっていうのは有害なものでってさ、有害図書ってさ、ゲームなかったかんね、変な話。メタルギアソリッドだろうが、スーパーマリオだろうが、有害ではなかったから、有害図書指定でもなかったんだよ。それなのに、教育委員会が、俺、今回すげえ真面目な話多いな。いえ、有害図書になってないっていうのはさ、昔だったらほら、性犯罪に使われた時にね、その少女とかをターゲットにしているエロ本を、これんなものを見てるから、この犯罪は起きたんだみたいな風に、取り上げる風潮ってのはありました、確かに。ね。で、それで、エッチな本が、廃刊に追い込まれるというような事態になったりとかしました。ね、この前ほら話したダッチワイフヘルス、要はリアルドールをヘルスで使う、デリヘルで使うよっていうのも、結局それやっぱり需要は幼女があったわけじゃない。 ランドセルを背負った幼女にいたずらしたいっていう、もうこれ完全に犯罪なのに、それを抑制するためにそういう風俗があるとしたら、それは果たして罰則されるべきなのでしょうか先生っていう案件に近いと思うんだよね。そのゲームをねやったがためにね、人を躊躇なく殺せるような犯罪者になりましたという、まあゼロじゃないよ、多分ある時もあるだろうさ、そういう残虐性をずっとゲームで味わってきたから、リアルに物を人を刺したりしても何の罪の意識もってのは、まあ俺は擁護したいけどね、俺自身は擁護したいけど、まあゼロじゃねえやなっていうのは思うけど、だけどさ、ゲームは1日60分までっていうのが健常例になってしまう県に住んでる子供はかわいそうってもうそれを素直に思ってしまったというのが今回のこのニュースのことだったね。俺ちょっとね、ほんとオープニングかエンディングぐらいのね、軽く喋ろうと思ったんだけどね、結構喋ったらもう7分も喋ってるわ。そうそう、だからね、これからどんどん増えていかないようにしないといけない、いやしないといけないっていうか、俺は増えねえと思うんだ。これはあまりにも度が過ぎたでしょうって言って、仮に青少年の非行率みたいなのってさ、教育庁とかでさ調べるから、香川が上がったらどうする、これあまりのこう不満、不平不満に、二十歳代の初日の出暴走とか、二十歳の成人式暴走とかが香川すごくなったらどうする、これ引き金かもしれないよね。お母ちゃんじゃなくて国が、県がゲームは1時間までって言ったから暴れたんだよって言い出したらどうすんだろうね。まあまあ個人的にはだから広がらないと思ってるよ、全国にこの風潮がね。だけど個人的に自分の子供らを見てると、うん、施行しようかな、施行しようかなって俺は思うぐらい、もうダメ人間になってる。もうコロナでうち出ないってなったら、もうゲームしかやってないからね。モンスターハンター、フォートナイト、オーバーウォッチ、ボーダランズみたいなのがローテで組まれてて、世界の誰かと毎日やってるよね。間ご飯食べてるか寝てるか以外は、何か争いを、争いというか、戦いをしてるから、どうだこれって思うから、その香川県でね、その今のゲームは1日1時間までっていう条例ができたっていうのは、心情的にはわかる。わかるけど、逆にじゃあゲーマーの心情で語れば、1時間で何が終わるってんだ、今のこの膨大な、このゲームをで、1時間だって一生も進まない。下手こけや、レベルが1個上がらないよ。1時間なんてわかる？もう香川県のこの議員の人、わかってんのかね？興味今あるオープンワールドとか、そのでかいボリュームのあるゲームとか、人気のあるゲームで1時間で1レベル上げれるとか、1時間で済むクエストとか少ないからね。モンスターハンターだって1匹倒すの50分だからね。1匹倒して終わるのゲームねえっていうのがゲーマーの俺の意見なんだけど、まあね、親としては逆を想像しちゃうんでね、悩ましいっちゃ悩ましいけれど、やっぱりね、区のは県のか、県条例で厳格化するほどのことかなっていうのは正直思った。うん。だからね、これからどうなるんだろうね。皆さんもそれ、まあ、やるんでね、別に罰じゃないからね。うん。いきなり秘密警察が来て検挙されるとかって言ったら、それは恐ろしいけど、そうじゃないからね。まあまあ、まあそういう、県も出たな、香川の子供たちはかわいそうだなって思ってればいい。香川のリスナーごめんね、もう4月からもうちょっとだよね、あ、てか今日だよね、今日身につまされて感じているお友達は多いんじゃないかな。香川の県のみんな、ゲームは1日1時間まで守ってねと、香川県議会広報でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え
めちゃくちゃ
この番組はさきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ田島春ギブアンドテイク。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ田島春ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、この番組では皆様からのコメントやいいね、全然時間ないんだって、あ、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、ご意見ご感想待ってますよ。で、続いて番組ツイッターアカウントミュージックゼロチャンネル、なんかいろいろやったけれども、もう一回言うかな、 M_Z_CHANNELこれで打てばツイッター最上位ですから、あのどしどしリプライ、フォローよろしくお願いします。そしてエアー、ね、坪さんのところですね、デルタ IR で打ってですね、坪さんです。ツイッターも YouTube も、デルタ IR で検索すれば出ます。で、僕は T オメガ M に雑談です、ね、T オメガ M 雑談で、YouTube と、ツイッターのアカウントその他がありますので、お二人は2件とも、じゃあミュージックゼロも入れるから3つとも、フォローリプライしてくれるとみんな喜びますと、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。みんなバイバイ。